こんにちは。今回はですね、共有いただいた資料、医療安全情報の213を、一緒に見ていきたいと思います。
はい。
特にシリンジポンプを使う際の薬剤の取り違え、これ医療現場の安全に関わる、非常に重要な問題ですよね。
そうですね。日本医療機能評価機構が出している実際の報告に基づいた資料ですね。
はい。この資料から、どうしてこういう間違いが起きてしまうのか、そしてどんな対策があるのか、そのあたりをこう深く掘り下げていくのが今回の目的です。
非常に大事なテーマだと思います。医療安全の啓発という点でも。
で、早速なんですが、資料によると、2020年から2024年の6月までですか。
はい。約4年半ですね。
その間に複数の薬剤をシリンジポンプで投与中に注射器を取り違えるっていう事例が7件報告されてるんですね。
そうなんです。7件。これは患者さんの安全に直接関わる本当に深刻な問題です。
ええ。件数だけ聞くと少なく感じるかもしれませんが、一件一件は、ね
え。ええ、重大な結果になりかねませんから、資料に具体的な事例が載っていますので、一つ見てみましょうか。
お願いします。
ある患者さんで、苦痛緩和のためにミダゾラムとモルフィネ、この2つを別々のシリンジポンプで、持続投与していたケースです。
2種類の薬を違うポンプでということですね。
はい。
ここで何かこう、予期せぬことが起きたと。
そうなんです。モルフィネの方のポンプのアラームが鳴ったんですね。
はい。
ですが、対応した看護師さんは、それをもう一方のミダゾラムのポンプのアラームだとこう思い込んでしまった。
あ、まず思い込みがあったわけですね。
ええ、そこが一つ。で、さらにですね、交換用に準備していた注射器のラベルと、患者さんのリストバンドをバーコードで認証したと。
はい。
そしたら、電子カルテの画面には、丸が表示されたと。そうなんです。
丸ですか。じゃあ、問題ないんじゃないか。って思っちゃいますよね、普通は。
そこが、落とし穴というか、この丸表示はですね、その患者さんにその薬が処方されていますよっていうことまでは示すんですけども、
ええ、
どっちのポンプ用のお薬かまでは特定してなかったんです。
ああ、なるほど。システム上のチェックは一応あったけれども。
ええ、あったけれども、それがかえってこう誤解を招く一因になった可能性がある。
なるほど。それは皮肉な感じもしますね。それで結局どうなったんですか？
その看護師さんは、丸が出たことで安心したのか、あるいは忙しかったのか、一番基本的な確認を怠ってしまったんですね。
基本的な確認というと？
つまり、空になった注射器。これは本来モルヒネですよね。そのラベルと、これからセットする新しいミダゾラムの注射器。
はい。
それから、ポンプ本体に貼ってある薬剤名の表示。この3つを照合しなかったんです。
ポンプ本体の表示も見ていなかった。
ええ、見落としてしまった。それで本来モルヒネを入れるべきポンプにミダゾラムの注射器をセットしてしまった。
うわぁ。
結果的に患者さんにはミダゾラムが通常の倍投与されてしまって。
倍ですか。
ええ。で、逆に痛みを抑えるために絶対に必要なモルヒネが投与されないという、非常に危険な状態になってしまったわけです。
それは本当に深刻ですね。苦痛が増すだけじゃなくて、過量投与のリスクも。
そうなんです。
資料にはもう一つ、手術室での似たような事例も載ってましたよね。レミフェンタニルとノルアドレナリン。
ええ、ありましたね。そちらも構図としては似ています。麻酔科の医師がやはり思い込みで薬剤名を確認せずに。
こちらも思い込み。
ええ、ヌーアドレナリンの注射器をセットしてしまって、結果、ノルアドレナリンで二重動揺になったと。この事例では、アラームが鳴った時にちょうど他の作業をしていたという背景もあったようです。
ああ、忙しさとか他のことへの集中が確認不足につながった可能性もあるわけですね。
そうですね。これらの事例を見てると、やはりそのバーコード認証の丸みたいな部分的だったり、ちょっと不完全な確認だけでは、ヒューマンエラーって防ぎきれないんだなぁと。
本当ですね。それを痛感させられます。
ええ。どんなに忙しくても、どんなに慣れた作業であっても、やっぱり基本的な確認手順を省略することのリスクっていうのは非常に大きいということです。
特に複数の薬剤を同時に扱っているような状況だと余計にいいですね。
まさに。
では、これらの事例を受けて資料ではどんな対策が推奨されているんでしょうか。やっぱり基本に立ち返るということになりますか。
ええ、その通りです。 非常に基本的ですけども、だからこそ徹底しないといけない対策ですね。
はい。
事例が起きた医療機関でも取り組まれていることとして紹介されてますが、空になった注射器のラベル、ポンプ本体に破布された薬剤名のラベル、交換する新しい注射器のラベル、この3つをですね、指差し確認しながら声に出して読み上げる。3点確認ですね。これを徹底すること。
なるほど。3点確認。指差しと声出し。単純なようですけど、視覚と聴覚、あと体の動きも使うことで、思い込みによる見落としを防ぐ効果が期待できそうですね。
そうなんです。少し面倒に感じるかもしれませんけど、この一手間が患者さんの安全を守る最後の砦になると。
技術はあくまで補助であって、最終的な確認はやはり人間が責任を持って行うべきだということですね。
ええ、改めてそこを認識する必要があると思います。
今回の資料から得られる、一番大きな教訓としては、シリンジポンプのような高度な機器とか、バーコード認証みたいな技術的なサポートがあっても、人間の思い込みとか確認漏れっていうのはどうしても起こりうるんだと。
ええ。
そしてそれを防ぐには、一見地道に見えるかもしれないけど、基本的な確認作業をこうきっちりやることの大切さ、これに尽きるということですね。
まさにその通りだと思います。技術は非常に助けになりますけど、それに頼りすぎることの危険性も同時に示唆しているわけですね。
これは医療現場だけの話じゃないかもしれませんね。
ええ、そう思います。技術と人間の協調の中で、最終的な安全の担保をどこに置くか考えさせられます。
はい。
そこでですね。
はい。
あなたにもちょっと考えていただきたい問いがあるんですが。
はい。何でしょう。
今回のような技術的なチェック機能があるにもかかわらず、ヒューマンエラーが起きてしまう状況って、医療以外でも、例えば交通システムとか、金融取引とか、あるいはもっと身近な場面でも起こりうるんじゃないでしょうか。
ああ、確かにそうですね。自動化とかシステム化が進む中で。
ええ。そうした中で、私たちが見落としがち、あるいは、ちょっと軽視しがちな人間による最終確認の重要性について改めて少し考えてみるのはどうでしょう。